皆さんおはようございます。まずは新型コロナウイルスについてでありますが、ご承知のように全国的に新規感染者数が急増をしており、宮崎県全体、またこの都の城北諸方県域でも急増している状況がございます。さらには市役所内でもコロナに感染した皆さんが増えております。そうした中、市民サービスに支障がないよう、部、課、課内で、また市役所全体でフォローをしていただいております。本当にありがとうございます。そうした状況の中ですが、これからお盆の時期に向けて人の往来が増加をしてまいります。まずは我々一人一人が感染防止対策を徹底することが重要であり、その上でウィズコロナの下、社会経済活動の両立をいかに図っていくかも重要になってまいります。市民の皆様、職員の皆さんにおかれては、引き続きマスク着用、手洗い、手指消毒、3密回避といった基本的な感染防止対策をよろしくお願いをいたします。ただしマスク着用については、政府からもある通り、例えば屋外で周りに人がいないときには、熱中症予防等のためにマスクを外すなど、その時々の状況に応じて対応をいただきますようよろしくお願いいたします。また医療関係者の皆様のご理解ご協力をいただき、引き続き4回目のワクチン接種を進めております。また感染が広がっている特に若い世代へのワクチン接種の推進のため、国県と連携をして対応してまいります。本市としましては、希望されるすべての方々の接種が早期にできるよう、引き続き尽力をしてまいりますので、市民の皆様、職員の皆さんの引き続きのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。さて、先月、参議院議員選挙が行われましたが、選挙管理委員会を中心に、多くの職員の皆さんに選挙事務に従事をしていただきました。心から感謝を申し上げます。今回一部会場で投票用紙の配布ミスがありましたが、今回のことを今後の選挙事務に生かしていただき、今後予定されている宮崎県知事選挙、宮崎県議会議員選挙においては、適正公正な選挙が執行できるよう対応方をよろしくお願いいたします。また先般7月29日総務省から令和3年度のふるさと納税に関する現況調査結果が公表をされ、本市はふるさと納税受け入れ額が146億1600万円となり、受け入れ額で全国第2位となりました。これもひとえに本市のふるさと納税にご寄付をいただいた全国の皆様はもちろんのこと、本市のふるさと納税に関わっていただいている地元の返礼品提供事業者様をはじめとする関係者の皆様方のおかげであり、心から感謝を申し上げます。本市を対外的に PR するためのツールとして、平成26年10月に大幅リニューアルをしてスタートした本市のふるさと納税は、リニューアル後8年連続で寄付額を伸ばしており、リニューアル前の平均の寄付額500万円と比較すると約288倍となっております。さらに本市のふるさと納税は、対外的 PR、地域経済の活性化、市の収入増加、そして職員の意識改革というまさに一石四鳥の効果を生み出しており、本市の発展に大きく寄与しております。改めて心から感謝を申し上げたいと思います。私としましては、今後ともふるさと納税を対外的な PR ツールとして積極的に推進をしてまいりますので、職員の皆さんの引き続きのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。次に都城フィロソフィーについてお話をいたします。先月のスマイルメッセージで申し上げた通り、今月からは職員の皆さん自身が作成をされた都城フィロソフィーエピソード集の内容を紹介することで、皆さんと一緒に学びを進めていきたいと考えています。今月は都城フィロソフィーエピソード集にある第1部第1章、成功方程式、 人生仕事の方程式、人生仕事の結果イコール考え方×熱意×能力に関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の 2ページ3ページにある解説とエピソードには次のように書いております。まず解説でありますが、人生や仕事の結果は考え方と熱意と能力の掛け算で決まります。そのため能力があっても熱意に乏しければ良い結果は出ません。逆に能力がなくても情熱を燃やし一生懸命努力をすれば、能力に恵まれた人よりはるかに良い結果が得られます。また熱意を持って物事に取り組むことで日々能力は進歩します。この熱意と能力に考え方がかかります。考え方とは生きる姿勢そのものであり、プラスからマイナスまであります。そのため人生や仕事の結果を最良のものとするためには、熱意と能力とともに人間としての正しい考え方を持つことが何より大切です。これに関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。私がある小学校で開催されたオープンスクールで職業講師としてお話をした時のことです。市職員の業務や仕事を子どもたちに紹介しました。市役所のさまざまな業種の話や入庁のきっかけ、仕事の喜びなど、短い時間でしたが、話すほどに子どもたちのうなずく目に真剣さがみなぎってきました。子どもたちからの質問で、未来の市役所に必要なものは何ですかと聞かれ、私は俯瞰して見る力や聞く力、プラス思考と基礎力、最後に組み合わせる力の5つのポイントをお話ししました。さらに質問が続きます。5つの中で意識して身につけないといけないものは何ですか。私は迷わず組み合わせる力ですと答えました。私たちは日頃の業務の中で市民ニーズに応えるために、行政知識や地域ニーズなどを全力で掛け算しています。地域の掛け算は市職員ならではの仕事ですし、市民のためにお役に立ちたいという熱意があってこそです。私たちが日頃何気なくやっていることが実は成功の方程式だった、フィロソフィーとは日頃の無意識を少しだけ意識することではないかと感じる出来事でした。今のエピソードでありましたように、フィロソフィーとは日頃の無意識を少しだけ意識することではないかとありましたが、まさにその通りであり、素晴らしいエピソードだと思っています。いつも申し上げるように、都城フィロソフィーに書かれている30項目の内容は、何一つ難しいことは書かれておりません。すなわち、我々が小学校の時に担任の先生や校長先生から、ホームルームや全校集会で言われていたような当たり前のことが書かれています。しかし、この当たり前のことを当たり前にすることが、なぜか大人になるとだんだんできなくなる。いや、そんなの分かっていると、まさに日頃の無意識になってしまう傾向があります。先ほどのエピソードにあった通り、都城フィロソフィーを通じて、日頃の無意識を意識することで学びを深め、当たり前のことを当たり前にできる人間力を高めてまいりましょう。それでは8月に入り、暑さも夏本番を迎えておりますが、コロナはまだまだ収まる気配がありません。感染防止対策と社会経済活動の両立を図りつつ、みんなでコロナと暑い夏を乗り越えてまいりましょう。以上で今月のメッセージといたします。